地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は敦煌稲荷神社についてお伝えします。2025年になって早1ヶ月、お正月から始まり2月頭の行事までお忙しいであろう敦煌稲荷神社の動きについてお聞きします。
では敦煌稲荷神社さんにお邪魔しております。
どうも。
いつもの
どうもお疲れ様です。
宮司の大船明彦さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。ここ最近ですね、
はい、
2025年になってから
悪いことは続くんですか。
そうじゃないです
か。欲払いをしたい。
そういうことじゃないですか。
じゃ
あ行事も続いているので、
はい、
この年明けてからの敦煌稲荷神社さんのお話をと思いまして。
なるほど。
やってきました。
はい、はい、
この大きいところで言うと1月って年明けなのでお正月があって、
はい、
この間この番組でもやったんですけど裸参りがあって、
はい、ありまして、
でこの先で言うと間もなく節分祭があるってことですね、
はい、あるんですけど、まあ、その前に旧正月の行事がありまして、
はい、
旧正月の2日にいつも神社で春木と釜成神事っていう神事が行われてるんですけど、あ、まあ、宇治子さんたちに来ていただいて、まあ、今年1年間の健康とか、うん、そういったものをお願いする行事なんですが、今年はちょっと早くて1月の30日にそれが行われますということです。でいつもそれに合わせてどんと祭もしているので、
はい、
まあこれがいつ流れるかあれですが、はい、それまでに正月飾りとか、
うんうん、
去年のお札とかを神社の方にお持ちいただいて、はい、30日に今年はどんと祭が行われますよということですね。
ちょうどこれ本放送は27の予定なので、
そうですね、間もなく
と、間もなくですね、
はい、
やっぱこの年明けてからのタイミングはいろいろと続きますね。
そうですね。で今回30日なので、
はい、
まあ、旧正なのでいつも動くんですよ、日付が、
うんうん、
2日間を空けて31と1日空けて、はい、2月の2日が節分祭ということで、もう休む暇はないですね。
すごいですね。バタバタですね。
バタバタです。集まらなかっただけ良かったのかな
と。確かにそうですね。
重なることもいつかあると思いますけどね。
ああ、そうか。
はい、
そんな敦煌稲荷さんのお話ちょっと改めて聞きたいんですけど、はい、正月忙しいんだなっていう勝手な想像があるんですけど、
はい、
お正月やっぱり忙しいんですか。
まあそうですね。見た感じそんな感じだと思います。はい。はい、まあ、正月に入る前の方が個人的にはまあバタバタしてるんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、正月1日にバタバタしてももうどうしようもないので、
あ、そっか、
1日から、まあ、今年で言えば9日くらいまではこう企業さんとか個人の方の厄払いとかこう次々ありますので、
はい、
私は暦の関係やっぱりこう週明けの6日にそういったものが集中、
はい、うん、
そういったものをあらかじめこういろいろ準備しておくのはもうクリスマスあたりからバタバタと、
そう、
クリスマスまでバタバタしてると。
あ、
30人とかで厄払いを受ける方とかもいらっしゃるので、クラス単位でですね。
いやいやいや、そうか、
は
い、
それを1日とか2日とかにできる体力はないので、
うん、
年末にもう年明け3日4日くらいまでは準備はもう全部終わっているっていう状態です。
1
日から3日までの正月、まあ、皆さんがたくさん参拝に来る時はもちろん、まあ、こう時間的に忙しいんですけど、 あの倒れるっていう忙しさとかではなくて、
あ、
ちゃんと5時になれば仕事が終わるし、
はい
はい、朝8時から仕事が始まるしっていうような規則正しい仕事の仕方をしているので。
そっか、そうなんですね、
はい。まあ、神社さんによっては本当にこう朝2時から午前2時ですよ、1月1日になって12時から一番祈祷とかやり始めて、はい、6時までずっと拝んでるよとかね、そういったところもあるんですけど、まあ、最近はあの夜にいらっしゃる方もだんだん少なくなってきてるので、まあ、安心な日中になってから参拝に来る方が多いので、うちらもこう午前2時くらいには一旦神社の社務所の方は閉めて、で、まあ、6時くらいにこう、
はい、
開けて、まあ、もちろん24時間参拝はできるんですけれども、お守りとかを受けていただくのは、まあ、そういった時間になるので、はい、まあ、どっちにしろ寝れないんですけどね。でもなんとなくこう精神的にはこう少し休む時間があるよというような形。うん、
そうですね、
はい。
あ、あれ、秋子さん何回か喋ってるかと思うんですけど、その正月飾り、
はい、
あれって期間いつまで出しておくものなんですか？
まあ、昔はあの15日にどんと祭してるところが多いので、はい、まあ、14日までにこう外して15日にこう神社にお持ちいただくっていうところが、まあ、県内でも多かったみたいなんですけど、はい、だんだんやっぱりこう固有地域の世の中になってきてて、土日に地域でどんと祭してるところも多いんですよ、
はい、
そうするとやっぱ土日にねやってるところが多いので、今年で言えば1月の11とか12とかにもうどんと祭されている神社とかもあったみたいですから、そういったところはちょっと確認していただいて、で結構県北っていうか盛岡とかのあたりだと7とか8とかにですね、もう外してもう持ってくるっていうケースが多いように思います。だんだんやっぱりこうね、働き方によってこうもう正月気分じゃないっていう
そうですね、
いち早くこう外して神社にお持ちいただくところも多いのかなと思います。
あれって早く外したらなんか良くないとかそういうのはないんですか？
まあひな祭りとはまた違いますからねまあ一応お正月様を迎えるためのよりしろっていう意味味なので、あの来ていただいたのであれば、あとはもう三が日が過ぎたあたりもおそらくお帰りに行こうなってくると思いますので、その後は外していただいてもいいかなと思います。
ですね、
はい、まあでも昔からねこの日まではつけとくんだっていう習慣があれば、それに従って、まあ、うちはゆっくりなのでね、どんと祭が、
そうか、
まあ、ただこうこのギリギリまで持っててこう地域の行事に間に合わないってなると、多分どうしたらいいのかわからない方も多くなってくるので、まあ、その地元の場所に合わせて外してお持ちいただければなと思います。
そうなんです
ね、はい、
これってエリアって関係あるんですか？このトンコエネリさんのところだと、まあ、この周辺福岡地区ぐらいとか、
まあ、基本的にはお札を受けてるところに行くんですよ、はい、お札も受けてないところに、まあ、来ないでほしいなと思うんですが、
はい、
ああ神社で受けたものを、今のほとんどまあ、ほとんどの神社さんってのは神社で出したものだからこうお焚き上げしてるんですよね。で正月飾りは受け付けない神社さんももう増えてるんですよ、まあ、ダメですと。それスーパーで買ったやつですよね、
はいはいはい、
そういったものは神社に持ってこないでくださいというところも、まあ、結構増えてますよ。都会の神社はもう確実に受け付けてませんので。
あ、そうなんですか、
はい、燃やせませんから、はい、神社のお札だけですと。門松とか、そういったなんかしめ縄とかは持ってこないでください、うん、神社で出しているのであれば受け付けますけどっていうような感じです。
あ、そうか、はい、そうなんだ、
まあ、この辺りっていうか、まあ、田舎なので地域性もありますから、はい、まあ、地域でやっている行事だっていうことで、うん、一応その正月飾りとかもこういろいろねスーパーで出したのも受け付けておりますが、
うんう
ん、まあ、あんまりこう良くない行為が目立ってきてるので、全然こうゴミも一緒にね置いてったりとかする方もいらっしゃるので、うん、そうなるとこう結局地域の行事だからって言っても、その方たちが地域の行事に参加されないのであれば、ただただ置いてってるだけになっちゃうん
ですね。
みんなはじゃあどんどんさんに来るかっていうと来ないじゃないか、そうなってくるとなんかこう何のためにやってるのかよく分からなくなってくるの で、
そうです、ね、
またなんかこう事件がね起きるたびに、いろいろなところでこう 縮小せざるを得なくなってきますし、
うん、いやそう
か、爆発したりするものをね置いてったりする人もいないわけではないです。
はいはいはい、うん、それは違うもんな、うん、話が違います
ね。うち元お父さんの時とかは消防とかにこうわざわざ許可をしていただいてやってますので、はい、まあ、やっぱりこうそういった苦労がねありますので、ご理解いただいてこちらで、うん、まあ、そこの神社さんとかでこう違うと思うんですけど、うん、大丈夫だよっていうものは大丈夫ですし、うん、ダメだよっていうものは持ってこないということで、こう気をつけていただきたいなと、
うん、
もう今全国ですごいこうそれは呼びかけてますみんなが、はい、
もう皆さんちゃんと理解の上
ですね、はい、
まあお正月ありまして、あのちょっと番組で触れたいのは、前回も内容はあったんですけど、裸参り、
はい、
敦煌稲荷神社裸参り、今年は1月11日、
はい、
土曜日に行いまして、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、
来年は出ていただけるということで今回密着取材だったわけですけれども、
その事前のみたいなことなんですか、はい、その全容をまず知ってから
こういったことを、なるほどいけそうだなと私もやろうという決意も固まったところで、
なんで関係者の皆さん僕を出そうとするんですかね。
いや、やっぱ一緒にやろうよっていうふうに声かけられるうちがいいんだと思います。
そっか、そう、
声かけられなくなったらなんかこう、うん、もうちょっと仲間じゃねえなみたいな感じにな
る。そうですね、はい、寂しいですもんね。
そうですね、はい、
あの裸参りのお話っていうのは前回あのちっちや食堂田口さんと振り返ったんですけども、
はい、
あのまあちょっと秋子さんに伺いたい点が何個かありまして、
はい、
裸参りあのちっちやさんから敦煌稲荷神社さんまで歩いてるようなところも僕ついて歩いたんですけど、どうしてもこうフィーチャーされるのが、まあ、田口さんをはじめ下帯姿の裸の男衆、
はい、
女性も参加されてましたけど、下帯姿なのでどうしてもこう、はい、いやこのね寒い中っていうので皆さん見ますけど、あれ先頭歩いてる秋彦さんも薄着ですよね。
そうですね、だいぶ寒いですね。
寒い
ですよ、着てるとはいえ
布まとってはいますけど、はい、寒いですよね。
そうですね、下手したら裸の人よりも寒いのかもしれないなと思いながら最近は歩いてますけど、
はい、あれはもう決まったあの衣装なんですか。
まあ普段着てる白衣ですね。白衣袴の格好なので、うん、
そっか、そ
のまま、はい、あの上に仮着とかを着るとお祭りとかの衣装になりますけど、それを着てない状態だ
と。着てない状態、
はい、
でずっと振って歩いてますよね。
ずっと振って歩いてます
あれ正式名称なんていうんですか。
大ぬさっていう、大麻って書いて大きい朝ですね。
へえ、はい、はいはいはい、もうノンストップで振ってましたよね。
まあ、少しずつ歩くたびに振ってるのと、うん、やっぱ道とか辻っていうかこう交差点っていうか、
はいはいはい、
そういったところはやっぱり良くないものが入ってきやすいところだっていうことなので、まあ、念入りにというかね、
うんうん、
あとまあ各家をお祓いしたりもしてるので、
うーん、
まあ、あと今年は特にこう見てる方が多かったので、
はいはい、
まあ、せっかくだからこう一緒にお祓いしようかなというような気持ちでこうお祓いしながら歩いてました。
そうなんです
ね、
はい、やっぱりこうお祓いって意味なんですか。
そうですね、
はい、なんですね、
まあ、道行く先々にこう後ろ歩いてる人たちにこう災いが来ないようにっていうのが基本ですね、道を歩いてるのでね、
うん、そうですよね、
はい、
うん、あの一部ですね SNS で問い合わせがあったんですけど、
はい、
まあ、あのですね、あれは正式名称がそれでいいのかな、あの持ってるうちの一つかな、梵天、
梵天
梵天、
寒天じゃなくて梵天ですか。
うん、梵天っていう風に表記はされてたんですね、はい、って何の意味があるんだろうなっていうのを聞かれたんですよ。
梵天って何ですかね。
梵天ね、
梵天ではないと思うんですよ。持って歩いてるのはハサミって呼ばれてる。
ハサミ、
はい、三角のこうたくさんついている、
あ、うん、
はい、のハサミっていうものと、
うん、
あとその他にこう閉塞っていうか、
うん、
まあ、私が持ってる大ぬさの大きいようなものを持っていただいてて、
うん、
まあ、みんなでやっぱり一緒にこうお祓いをしながら歩いてるっていうイメージだと思ってます、ね、
うん、
他の裸周りとかってやっぱ三角のこうハサミを持って歩いてる方たちがすごい多いですね、シワとか雫石とか、うん、の裸周りを見ると、ああ、
ハサミ、あの 太鼓鐘、
はい、
もうずっと。
そうですね、太鼓も鐘も。
太鼓って俺後で聞いたんですけど、前はあの何ですか、裸の人が持ってるわけじゃなかった。
あの一緒についていく人たちがこう、まあ、神楽の方たちがいつも最近は叩いて先導してたんですけれども、
はいはい、
去年は人数もこう増えてきたので、まあ、父屋さんがこう私が叩いて先導しますよっていうことでやっていただいてる。最後の階段を登るのが、太鼓を持っても登るのがちょっとこう腰に負担がかかるようなので、
うん、
まあ、若い人がやってくれるといいんじゃないかなとは思いますけど。
まあまあ そうですよね。あれこの階段ですもんね、この
東光エ
デリさんのところ、
ここを駆け上がるっていう、最後ダンダンダンダンダンダンって叩きながら、
ね、ああそれもったい、まあ、若い人やった方がいいですよね、
はい、来年はもう、うん、上がらないで下で叩こうっていう打ち合わせを毎年するんですけれども、うん、まあそこまで来るともうね、気分もだいぶこう落ち着いたりこう燃え上がったりしてるので、
うんうん、
もう最終的には駆け上がっていただ
く、駆け上がっちゃう
ことで、
ね、
そうやっぱ辛かったなと、来年は下で叩こうとでも来年もやっぱり
こう、そうそうそう、同じこと言ってるんですよ、はい、
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。目標としたこと多し、あれは OK、 これも OK、 だけど年末の今、総括中、できなかったこと。作者はどんな時に作ったのか聞いてみました。80になります。この年齢は追い詰められているというのか、決まりをつけなきゃと思いました。気になっていたことを一つずつ書き出してみました。年末、思った以上に OK がありましたが、まだまだ済んでいないのもありますと作者は言っています。来年はまた新しい目標を設定するそうです。それでは繰り返します。目標としたこと多し、あれは OK、これも OK、だけど年末の今、総括中、できなかったこと。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は敦煌稲荷神社についてお伝えしています。引き続き宮司の小保内さんとともにお話をしていきます。
あっての節分祭、
節分祭ですね、
2月の2日日曜日、 今回の内容なんですけど、まあ、節分祭なんで、はい、あの豆まき、
はい、
まあ、あれは今年も3回ですか、
はい、ございますね、
あると、
はいはい、
あの今年も年男年女の人は
募集して、ね、うん、はい、結構なんか多分こうあの年代だなみたいな感じですよ。 あの年代がなんかこう揃ってるらしいので声をかけてるんですけど、
ほうほう、うん、どうですかね、48の代ですかね。
そうですね、48の代、
48の代、
48の代がなんかこうこの界隈多いのでね、48界隈がね、おお、ああ、そのああの方も、ああ、あの方も、あの方もみたいな。まあ、ただ幅広くね、募集しておりますので、うん、できればこう12から84くらいまでこう、育っていただけるとありがたいなと思って、ね、
うん、
今でも12も84も見つかりましたので、
ね、あ、そうなんですか。
はい、そうすると多分24あたりがね、今年もいないっていうことですね。
24欲しいですね。うん、24欲しいな、うん。
もうちょっとだけ受け付けてますので、これを聞いて24歳だっていう方はこうお申し込みいただけると、はい、
そうですね、
はい、
ヘビ年
いいかなと思いますよ。
ぜひぜひ、
はい
はい、豆まきは景品付きでしたよね。
付きますね、今年も、
うん、
今年も付きます。たくさん付きます。まあ、今年、まあ、去年まではゲーム機がね、
そうそうそう、
当たってたんですけど、うん、はい、今年はもう早いうちからスイッチ2が出るよという話で盛り上がってたので、
あ
ー、2が出るのに1じゃないだろうっていう、
はい、
ことで、
はい、
1の分を分割してたくさんの人に当たるようにしてるっていうことですね、
うんうん、おー、はい、そうなんですね、
はい、
うん、
だ去年よりもこう景品の数自体は多くなるんですよ。
そうなんですね、
はい、ただまあ単価がちょっと安くなるってことですね。
あ、
スイッチがない分ですね。
そうですね、うん、
一番大当たりでも1万円は超えないので、
あ、
はい、まあ、その分なんかいつもアンケート取ってるんですが、うん、こう高額商品をよりもなんかこうたくさんの人に当たるようにっていう声が毎年あるので、うんうんうん、
はい、
まあ、今年はまあそういった感じになるのかなと、
うん、
まあ、ただ来年もねスイッチ2がこういくらになるのかわからないので、
はい、
その時にはこう今年みたいな感じになるのかな、
かもしれないです
ね。
そうです、
言いますよ、はい、カシオペア FM から も、 もう協賛もお待ちしておりますので、
はい、
今年も何か出してくれるのかなとかって思いながら勝手にデザインを借用しておりますけどね。
そこなんですよ、
はい、
これはまた別企画ですか。
そうです、そうです、これは景品ではない
と思
いますね、
はい、あの何でしたっけ、二戸博士、
はい、
でしたっけ、
あると、うん、あのなんかこう二戸で暮らしてたらこう分かるようなこう簡単なようで全然無理だよっていうクイズをですね、うん、10から20問くらいこう
準
備してですね、
うん、
まあ、丸か×かっていうか1か2かっていう選択問題なんですけど、はいはいはい、まあ、カシオペア FM は今年開局何周年、1は19周年、
うん、
2は20周年みたいな、はい、そ
うい
ったなんかこう、あ、知ってるよって分かる、
うんうんうん、
あとはこう街の看板とかですね、
はいはい、
をちょっといじってみてですね、どっちが本当だったかなみたいな、いうなんかこう間違い探し的なのをやって、あ、街歩きも、まあ、楽しんでもらうっていうのコンセプトもあるので、街歩いてこいよっていう、
あ
です、ね、あ、ここにあったこれみたいな、だけどちょっと行ってみないとわからないなと、もう検索してもわからない問題ばっかり出しておきます
ね。いいですね、はい、こういうクイズやっての景品がこれですか。
これですね、
うちの、はい、カシオペア FM の
カシオペア FM さんで新しくなんかキャラクターを考案したということで、うん、
ウェイビー
という図柄が、
はい、
ちょっと合うんじゃないかと思って、こうコースター、はい、コルクコースターに印字したものを、
うん、
まあ、先着50名様、
はい、
博士に認定されないともらえないので、
認定されないともらえない、
じゃあもうこの難しい二択を乗り越えてまあ 80% くらい、
はい、
正解した方たちにですね、あ、うん、げられればいいなと思いますんで、
うん、
まあ、なかなか難易度が高いんですけど、
はい、
まあ、非売品ですもんね。
そうですね、
はい、
うん、
売りもしませんし、
はい、
去年はあのシャドウズのコースターだったので、
うん、
まあ、去年はだいぶこう難易度を低くしたんですよ、
うん、
こう個人的にこう謎解きのですね、
うん、
まあ、一応50個全部出たのでよかったな。
そうですね、
はい、午後3時くらいの終了間際にね、
はい、
最後にやっと出た
そう、
ね、難しくてすいませんですよね。私はですね、もうでも簡単ですから、2択ですからね、
本当そうですね、
どっ 全部適当に答えても50点取れますんでね、
はい、そうだ、ぜひ皆さんウェイビーをゲットしていただいて、はいはい、なんか今回節分祭の方はゲスト、まあ、ライブ、
はい、
あるそうで、
そうですね、九戸村の大人気スター、
はい、
キングオブチキンさんが
出ました。
アコースティックライブをですね、はい、神社にあった形でこうやっていただけると
はい、
いうことがなんとか決まりましてです
ね、決まりました、
はい、
あのトリフターズとしてですか、
はい、そうですそうです。
じゃあ、 あのうちのうちの副局長もじゃあお世話になる
ということ で、鳥焼、はい、さんっていう、
あ、鳥焼さんっていう名前の方ですね、
はいはい、
お世話になります。
ありがとうございます。本当に寒いところできんのかできないのか問題がだいぶこう盛り上がってたみたいですけどね、まあ、できない時にはトークだけになる可能性もね、はい、
ああ、それもありですね、
ないです、それそういう可能性もあるということで、
はい、一応僕の中で大事な話なんですけど、鳥は来ますもんね、そのトリフターズで
鳥は、
ね、小口木さんは来ますもんね、はい、鳥以外
は来ない、猫も来ますね猫さんももう大好評ですから、もう引っ張りだこですから、
やっぱり来るんですね、
いらっしゃいます、あの投げていただけるということであ
、豆、
はい、
猫も投げるんですね、
ま、猫さんにもこう丸まいていただく、
あのまずそこら辺まで、
はい、
ぜひ倒れず駆け抜けていただきたいなと、
は
い、
体調が一番
ね、本当その通りなので、はいはい、といったところで、
はい、
このお忙しい時期のですね、とんこいなりさんのお話を伺ってまいりました。
はい、
はい、
まあ、お互い様でございます、
はい、まあ、今年もね、何事もなんかこう平穏な一になればいいですよね。
そうですね、まあ、ところがそうはいかないですね今年もいろいろ頑張っていきたいと思いますので続報をお待ちください
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は敦煌稲荷神社についてお伝えしました。2月2日日曜日の節分祭にはカシオペ FM の公式キャラクターウェイビーのグッズも景品として出ます。ぜひ企画に参加してゲットしてください。地域コミュニティサークル「かだれば」、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。